放送ポッドキャスト QR。
高木宏之さんは1990年愛知県の共栄高校3年の時に春の選抜に出場されて、ホームラン3本も打ってるんですね。
そうなんですね。はい。
一大会で3本ですよね。
はい。打っちゃいましたね。
すごいですね。1回戦で2本、で2回戦で1本なんですね。
はい、そうです。
今よりも体格はむしろより小柄だったですよね、きっと高校生ですから。
まあもちろんそうですね。まあ168センチ。
はい。
65キロか、それぐらいの登録でしたね。
それであの広い甲子園球場で3本の柵越えって、どれだけのパワーを一体高校時代の高木宏之さんは昔から秘めてたんでしょうか。
まあホームラン3本って言いましても、あの僕らの時代はまだラッキーゾーンというものがありまして。あ、
そういう時代ですか。
はい、
いや西田ってですけど、ラッキーゾーンはあったんですか。
ありました。
時代感じますね、やっぱり。
はい。でもスタンドには1本掘り込んでます。
あ、すごいですね。
はい。
相当嬉しかったんじゃないですか、ひろゆきさん。
そうですね。それまでの練習、試合でも、練習試合で1本打ったか打ってないかの記憶 だけで、
はい。
ほとんど初めての感覚だったので。
ホームランを打つこと自体がですね。
はい。まあ、自分が一番びっくりしたなっていう感じですね。
一番の大舞台で出たってことですもんね、それは。
そうですね。うん、ちょうど、2対6で負けてた試合だと思うんですけど、
はい、
もうそこで開き直って、
はい、
まあそれがそういう結果になったのかなというふうには今は感じてますけどね。
えいやって感じでフルスイングをしたと。
そうですね、普段しないフルスイングを。はい。
そうですか。でもまあ間違いなくアマチュア球界に高木宏之という名前を改めて刻んで、そしてまあ将来プロに入るにしても、いろいろなスカウトの目にはそこで止まったはずだと思いますが、エースだったんですよね、しかもね、共栄高校の。
そうです。はい、ピッチャーです。
セカンドっていつから始めたんですか。
まあ、高校の最初入った時はセカンドで入って、あの1年生で、はい、セカンドで入ったんですけども、
はい、
まあ、またピッチャーになりまして、
うん、はい、
まあ、本格的にやりだしたのは大学入ってからですね。
そうですか、はい。でも駒澤大学に進学されてからもピッチャーはよくやってましたよね。
あの1年生、それも1年生の時はセカンドで、うん、2年の春のリーグ戦から、またピッチャーへ、
はい、
ということに、なりました。
はい
はい。
どちらの方がウェイトは高かったんですか、セカンドとピッチャーでいうと。大学時代のひろゆきさんは、
2年3年は完全にピッチャーですね。
ああ、そうだったんですか。
はい。
はあ。4年でセカンドに比重を置くようになったのは何かきっかけがあったんでしょうか。
実は4年の春もずっとピッチャーの練習をしてまして、
はい、
まあ、僕の記憶によると、
はい、
まあ、ちょっと守備がリーグ戦の初戦で、うん、まあ、守備が乱れて、うん、まあ、負けるような試合があって、うん、まあ、そこで自分しかいないなと、
うん、
まあ、僕から言い出したのか監督から言い出したのか、なんか定かじゃないですけども、
はい、
まあ、そういうなんか意見があったというか、
はい、
まあ、そこからですね、その初戦の第3回戦ぐらいからセカンド、はい、そこからですね。
そうですか、
はい。
ピッチャーに未練はなかったですか、高木宏之さんは。
全くないです。
あ、ないんですか。
はい。
それなんでなんでしょうね。
いや、まあね、同期には川原とかいましたし、
川原純一さんですね、
はい、まあ、そうたる投手がいましたので、うん、まあ、短いイニングならね、僕なら、まあ、ちょこっとは自信はありますけれども、
はい、
これから上に行くあたっては、行くにあたって、まあ、自分でピッチャーはちょっと厳しいだろうと、まあ、思ってましたので、
そうですか。
ゆくゆくはもう、内野手っていうのは、自分ではもう頭にありましたね。
当然、プロも視野に入れてのことですね。
いや、大学の時はプロっていうのは全く頭になかったですね。はい。
なんでしょう、これだけ能力に長けた方がプロへのこう青写真を描かないというのはなんか意外な感じがするんですけれども、何か理由があったんでしょうか。
いや、理由というか全然成績も残してませんし、はい、そういうレベルの 人間じゃないと思ってましたので
大学時代です
か、はい、まあ、野球を続けたいというのはと、まあ、もちろんありましたが、うん、はい、でもプロというのは全く頭にはなかったですね。
そうですか、
はい、
すいません、僕の勉強不足で高木宏行投手のピッチングフォームというのを一度も見たことがないんですけれども、どんな投げ方されてたんですか。
自分で説明するのもどうですかね、うん、まあテンポよく、
テンポよく、
小気味よく、
小気味よく、はい、
まあそういうピッチャーですかね。
オーバースローですか。
もちろんそうですね、はい、
高木宏行さんの体格でオーバースローだとなんかあのファイターズの武田久志投手をイメージしてしまいますが、
まあそこまでは、なんかそこまでいったら彼に失礼なんですけども、うん、まあでもよく、まあ、大学の監督からは似てるなとは、
ああやっぱり
言われたことは、はい、ありますね。
そうですか、はい、なるほどね。であのまあ川原純一投手も当然駒澤大学で投げられてて、
はい、
リリーフで高木宏行二塁手がマウンドに行くときというのは当然全然肩も作らずマウンドに行かされるわけですよね。ブルペンで投げてはいないわけですから、
まあ、その頃はもうピッチャーに専念してたので、うん、2年の春には、
うん、
はい、セカンドからピッチャーっていうのはない記憶ですね。
あ、そうですか。
僕の中では、
はあはあは
あ、あったかもしれないです、すみません、
うんうんうん、
はい、
なんかあったという話を私は聞いたことあります。ですぐに肩を作ってそのままもう試合に入っていく、
はい、
そこがだから高木宏行投手の凄みだというのを、
はい、僕もそれ皆さんから言われるんですけども、うん、あんまり記憶にないですよね高校時代はあったんですけど。
そうですか、
はい、
いずれにしてもでもすぐに肩を作れる地肩の強さがあったということではないでしょうか、宏行さん。
地肩が、まあ、強いというか、ね、野手出身なので、うん、やっぱすぐ肩はできるので。
そういうものなんですか。
そうですね。
へ
え、はい、
あの駒澤大学の同級生にその川原投手に加えて本間満内野手もいらっしゃいましたけれども、
はい、
高木宏行さんを加えた3人で、まあ、チームを引っ張られて1994年には大学と社会人それぞれのチャンピオンが真のアマチュア日本一の座をかけて11月に対戦する全日本アマチュア野球王座決定戦で日本一に輝きました。これはいわゆる学生チャンピオンと社会人チャンピオンが真の日本一を決定するという今ないシステムですよね。
そうですね、今はないですね、はい、
それで大学生としては初のチャンピオンに輝いたという輝かしい旧歴をお持ちです。しかもこの時高木宏行選手はキャプテンでいらっしゃいました。どれほど強かったんですか駒澤大学は。
強いというか、まあ、その頃やっぱり川原 がすごく、まあ、調子がいいというか、うん、そう良かったので、まあ、はっきり言ってちょっと川原におんぶに抱っこのようなチームかなというのははっきり言って、はい、ありましたし、特にこの一戦だけに関しては本当に川原の好投、
はい、そうなんですか、
はい、
この時は
尽きると思います。
3対1で日本ツーンを下したゲームですよね。
そうです ね、はい、
でまあ、川原純一投手が MVP には輝かれてるんですけれども、
はい、
キャプテン高木宏行選手としてはこの1年間はどのような、まあ、チーム の、 このリーダーシップぶりを発揮されたんでしょうか。
まあ、キャプテンといってもすることはあまり変わらないと思うんですけどもね、うん、あの4年生全員がやっぱり、みんな自覚を持ってやるというのが駒澤大学の伝統でしたし、うん、まあ、その中心代表が僕っていうだけであって、うん、特別なことはないですね、うん、まあ、みんなに逆に助けてもらったという、うん、はい、キャプテンというより代表という感じですかね。
そうですか、
はい、
まあ、ただ当時の駒澤大学本当にもう黄金時代で、その中でまあリーダーを任されるということはよっぽどのこうなんでしょう、責任感の強さというか、あの太田監督に認められている部分があったんでしょうけれども、駒澤大学時代の4年間は辛くはなかったですか。
まあ、楽ではなかったですねはい、
そうですか、
はい、まあ、でもそれがあるから、まあ、今の、まあ、人生というか、うん、はい、すごく生かされてるなというのはすごく痛感しますね、う
ん、まあ、プロ入りへとつながっていくわけですからね。
そうですね、
うーん、そうです。野球をやめたいと思ったことは高木宏行さんないんでしょうか。
ありますよ、何度も。
あ、
はい、
いつ頃ですかそれ。
まあ、それは野球をやり始めた最初ですね、小学校1年生、
はあ、早いですね、随分とね、はい、始めが
早いんですよ、はい、
かなり早いですね、
はい、
その1年生の時になぜ辞めたいと思ったんでしょう、覚えてらっしゃいますか、ひろゆきさん。
はい、リトルリーグ というのが地元にありまして、
はい、
まあ、本当は3年生4年生から
そうですよね
入れるんですけれども、うん、まあ、僕はちょっと熱心だし、まあ、そこそこ野球ができたので、まあ、1年生から特別あの入れさせてもらったのは良かったんですけれどもね、
はい、
30年以上ですね、うん、前の話ですから、
うん、
まだ厳しい時代だったので、
まあそうですね、
その年のやっぱり1年生と4年生で全然体格も違うし体力も、ね、違いますから、もうそれについていけなくて、
まあ、小学1年生用のメニューなんて多分そのチームに存在しなかったでしょうからね、
はい、
同じメニューをさせられてたってこと
ですね。そうですね、全然ひいき目で見てもらえなかったので、もうそれでもう辛くて辛くて、まあ、ボールも握れなかったし、まあ、今じゃちょっと考えられないんですけどね、
はい、よくやめなかったですね。でもね、それで
いや親がやっぱり、あ、もういいよって言われたら多分 やってなかったでしょうね。
もうやらなくていいよとおっしゃってくださらなかったんですね。
はい。まあ、その頃にやっぱり、まあ、一度始めたことは、
はい、
もう最後までやり通せと、まあ、いうのが、まあ、親の、まあ、考えだったので、もういやいや言ってましたけどね。
ご両親の中でもお父様ですかお母様ですか、その厳しい教育方針は。
まあ、親父ですね。
お父様、
はい、
お父様も野球をやられていたんですか、ひろゆきさん。
まあ、あの本格的には全然やってないんですけども、うん、野球が大好きでしたね。はい、
でもその小学1年生でその運動能力を認められるということは、もうすでに幼稚園の時点でもう野球を始めてないと多分彼は見込みがあるとは多分思われないと思うんですけど、始めたのは小1だったんですか、幼稚園だったんですか。結
局、まあ、物心ついた頃からボールを触ってて、そうですね、小学校入る前にはもう球拾いとかなんかしてたみたいですけどね。
そうですか。
はい、それはよく言われ、まあ、自分ではあまり記憶ないんですけど、
ね、うん、そうですよね。いや、その中でもなんでその小学1年生の時点でその彼は野球の能力に長けてると思われたのか、何かじゃあ例えば試合に出た経験があったとかそういうものがあるんですか。
まあ、当時は、まあ、野球とかソフトボールとかもいろいろ盛んだったので、
はい、
近所のソフトボールとかチームもありましたし、うん、大人のソフトボール、
うん、
はい、そこで一緒に入って球拾ったり、まあ、やってたのが、まあ、みんなの目についたんじゃないかなとは今思えばですけどね。
そうです、
あまり記憶にないんですけどね。
動きがでも多分違ってたんでしょうね。
まあ、ボールを要するに扱えたってことでしょうね。
そういうことですよね、はい、すなわち守備がうまいということですね。
いや、あの、まあ、技術どうこうよりも、うん、まあ、やっぱり投げれたり打ったりがもうすでにできてたっていうとこじゃないですかね。今思えばですけどね。
高木宏之さんは最初から右投げ左打ちだったんですか。
実は投げるのは左だったんですよね。
そうなんですか。
はい、
左投げ左打ちだったんですか。
そうですね。
いつ右投げになったんですか。
小学校入ったすぐぐらいですかね。
まあ、すなわち野球を本格的に始めるようになったから、
はい、要するにリトルリーグ入る前ぐらいですかね。
お父様に強制されたんですか。
親父もそうですけど、まあ、7つ上の兄がいまして、
はい、
まあ、その頃にすでに、まあ、キャッチボール相手にもなってたみたいなので、
それは お兄様のボールも取れたってこと
ですね。
そうですね。すごいですね、ひろゆきさん。
まあ、もう普通、まあ、自分で分かんないんで、
普通じゃないです多分。
まあ、強制されたというのは兄の影響があると思いますね、多分僕の記憶では。
お兄様は右投げですか、
ね、はい、多分兄から、まあ、左だと守るポジションも少なくなるし、
限られますね、
うん、まあ、右投げにしといた方がいいんじゃないかという、うん、なんかそういう記憶はありますね。曖昧ですけどね。
はあ、はい、で右投げ左打ちになったんですね。
そうですね。
へえ、今思うとどうですか、右投げにしておいてひろゆきさん良かったなと思いますか。
もちろんそうですね。あの左投げで逃げるかいないですからね。
いないですね。そうですね、はい、